はい、おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、朝っぱらからのろれつの回らない収録を始めてしまいましたけれども、昨日もちょっとね、素敵な宴が繰り広げられた、ここは釧路でいいんですかね、
釧路の村になります。
釧路村、釧路市ではなくて、もう釧路村って、
釧路市の西北にある
釧
路村です。
はい、鶴がいると書いて鶴居村、素敵な名前ですけれども ね、本当にいるんですか、鶴が。
いるから鶴居村
だったんです。そうですか、はい、そんなねところに住んでいらっしゃるネイチャーガイド、はい、宇治原さんに突撃朝の取材をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いつもねこう出勤前だったりとかね、そういうこう慌ただしい時にね私たちねちょっとね突撃するのが得意としているんですけれどもね、はい、宇治原さんこちらに鶴居に来られて、はい、もう
鶴居は6年、
うん、鶴居は6年、
丸6年7年目ですね、うんうん、その前に9年間釧路で暮らしてましたので、
うんうん、あ、そうですか。ご出身は
大阪、
はい、でも関東にも長くおり、そして行き着いたのは鶴居村みたいなね、はい、もともとそのネイチャーガイド的な仕事をされていてここにたどり着いたんですか。
もともとは実直なサラリーマン
を
やってまして、関西に住んでたのは学生の時で、それで就職して関東に暮らしまして、それから10年間暮らしてて、それから関東に10年間暮らして、それから釧路に行きました。
なんかちょっとお聞きしたところによると、きっかけは阪神大震災
だった。そうですね。まあいろんなきっかけの一番大きなのは。阪神大震災、
その移住のきっかけです ですね、はい、その時どうしてそういう決断をされたんですか。
そうです、
ね、どういう思い出というか、
まあ、阪神大震災があるまでも、うん、その前から自分はここで暮らしてていいのかな、こういう仕事してていいのかなっていうふうにずっと思ってて、それで最後の後押しが阪神大震災だったのかな。
ケンちゃんと似てますね、なんかね、そう、震災があってなんか どんな思いに、
自分の暮らしてた神戸が、学生時代神戸に暮らしてたんですけど、その神戸の街が変わってしまって、でその前の年に、震災の前の年にも仕事で神戸にしばらく行ったりしてたので、そこが随分変わってしまって、何なんだろう、この作り上げたもの、やってきたことが全部変わってしまったっていうのがね。
なるほどね。
それが地球、天変地異というか、これちょっと地球が動いただけで全部変わってしまうなというふうに思って、何なんだろう、これでいいのか今の自分っていうふうに思って、それでこちらに、まあ、他にもいろんな思いがあったんですけど
ね。でもその時はもうすでに、カヤックとかそういうことをされていて、
やってました。
で北海道ももう馴染みができていたんですか。
馴染みっていうほど馴染みでもなかったかな。でも、それまでに釧路川を、自分のカヌーを持ってきて漕いでしてて、それでいいなとは思ってたんですけど、まあ、最後の一押しって感じだったのかもしれないですね。
でもね、住む場所を決めるって結構その何かご縁というか、導きもないと住まないと思うんですけど、釧路だったんで、鶴居村、鶴居、まあ、は今最近だけど、みたいな、
まあ、道東に行きたいと思ったのが、まあ、釧路川、釧路湿原が大きな、
ね、魅力だったんですね。釧路湿原の魅力って何ですか。
関西関東にいてる時も、山とか、自然の中歩いたりとか川下りとかしてたんですけど、自然が濃密、濃厚だっていうのがね、大きいです。
濃厚な自然、ね、私たちね、その、こちら釧路方面に到着してすぐにシンティグリーンネットワークの川原さんという方にお会いして、それがご縁で宇治原さんにもお会いして、で次の日にね 川下りをプレゼントしていただいたんですよね、うん、いや思いがけない本当にねプレゼントで、けんちゃんが川下りしたいねって言ってたら、そんな素敵なプレゼントがね、うん、与えていただいて、その釧路川をカナディアンカヌーでゆったりと下る時間を満喫させていただいたんですけれども、すごかったですよね、うん、自然のその濃厚っていう言葉がよくわかる、うん、なんか濃いですよね。どうですかケンちゃん、うん、
ね、この雄大な、ね、大地は、うん、まあ、テレビの画像としては何度か、ね、見てたけど、本当に自分がその中に入っていって、その水面というか、もう本当に水鳥の、まあ、視線というかね、それでゆったりと流れていって、まあ、川のその流れを感じながら、で周りにいる動物たちで、まあ、宇治原さんはその毎日のようにそこに向かってるから、動物たちの友達で逃げないんだよねって、カルガモ君とかね、鹿とかね、あと足を怪我したね、
ワ
シの、まあ、子供の成長を感じるとかね、だからすごくそういう面ではものすごく濃密っていうのは体感できましたね。
本当なんかこうシーンと静けさがのなんかこう質が違うっていうかね、川の上を滑ってないと感じられないこう静けさっていう感じがすごく当たりしましたね。
もう本当に大地ね、パノラマのような中に自分がこういるっていうのね、多分一人で入るとまたもっとね、もっと濃密に
ですね、
内なる自分と対話ができるような、そういうふうなことになるんでしょうね。
やっぱこちらに来られて、はい、まあそういうお仕事を始めて変わったことってありますか？
仕事してた時は時間に追われる仕事だったんですね、うん、もう常に時計を見てるという、うんうんうん、今何分過ぎた何分過ぎたっていうような、うん、そんな仕事だったので、時計がないと落ち着かなかった。
あ
なのに、もうこちら来たらもう時計を見なくなりましたね。
うん、
で時計がなくても、まあ約束があるときはそれを見なきゃいけないわけですけども、
ね、
時計を持たない暮らしっていう風になったと思います。
そうですか。でもね、本当にこの、ネイチャーガイドの屋号が R っていうんですよね、はい、R はリラックスの R だったりね、はい、いろいろこう R がつく素敵な言葉をこうイメージして R ってつけたって、ね、
リラックスとかリフレッシュとか、
うん、
ね、まあ、レクリエーションっていうのもあるだろうし、
うん、
それで川のリバー、
うんうんうん、
それでブラブラとするのランブルとかね、
うんうんうんう
ん、そんな言葉の昔いろんな言葉を探し出してたら、頭文字が R が多かったので、
うん、
じゃあそのまま R でいいかな、
うん、それをねこうお届けしたいなということなんですよね。今ね、最近このお仕事を通してネイチャーガイドというお仕事を通してちょっとこれからやっていきたいこと、伝えていきたいことがあるんですよねっていう話をこれまた小耳に挟んでしまったんですけれども、はい、
そうですね、自然の面白さとか楽しさとか、それから自然の大切さであったり怖いところもあるんですけど、うんうんうん、それを感じてもらいたい、それを見てもらいたいというのがあります。
結構全国各地からR に訪れる方々いらっしゃるんでしょうね。
そうですね、
うん、
そうですね、日本全国から海外からもいらっしゃる方いらっしゃいます、
うんうんうん、そうですか、うん、なんかその伝えるお仕事ね、なんか本当にもう素敵なねお話を聞きながら川を下れるっていう、うん、もうそれだけでいろんなものが伝わってくる時間をこの釧路川でね過ごせるわけなんですけれども、
うん、
なんかこれから宇治さんがもしかしたら、ね、この釧路川で発信するだけではない発信をしていかれるのこともあるのかななんて。
そうですね、どういうやり方をすればいいのかっていうのはまだわからないけども、
うん、
自分の撮った写真を見ていただいたりとか、 あの、まあ、写真といっても、まあね、あの写真家じゃないですから、うんうん、メモのような写真だけど、うん、それを見ながら自然濃密な自然なんだけどこの釧路の自然も危ういところがあるんだっていうこともね、うんうんうん、それを皆さんに知っていただきたい、
うん、はあ、そうでしたね、なんか
外来種、
外来種、
はい、入ってきたりとかね、うん、外来種が入ってきたり、そうですね、もともといてる鹿なんかが増えたりして、
うんうん、天敵がねいなくなってね、
自然の形が変わったとかね、そういうようなことも、うん、あの伝えていきたいなというふうに。
やっぱりここ近年で急速に変わってるんですかね、だんだんもう
だんだんと変わってきたのが、だんだんとこう、スピードが速くなってるんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、
なんか本当にその世界遺産にもね、あの登録されるような自然が残っているこういう北海道の大地なんですけれども、
釧路、ね、まあ、は、うん、あの自然、あの世界遺産ではないけど、うん、
そう、ちょっとずつね、うん、その変わってきてるっていうね、はい、ええ、うーん、そう、なんかあの、ね、鹿かわいいですよ、もちろんすごくなんですけど、あの狼とか天敵がいなくなって、はい、ちょっと増えすぎてしまって、そうですね、そのいろんなもの食べ尽くしちゃうとか、はい、あとちょっと綺麗なお花なんですけど、はい、外来種のお花が入ってきたことで、野生、あの自生してたね、はい、ものがちょっとなくなっていったりとか、はい、あの外来種のミンクちゃん、はい、ミンクも可愛いっちゃ可愛いんですけど、でもそれがちょっと入ってきて増えてしまって、もともといたイタチちゃんがいなくなったりとか、
イタチがね、
イタチがそのなんかそのもうそれしょうがないんじゃないって、あのそれが自然の流れなんじゃないって言う人もいるんじゃないかと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
そう、
自然の流れの中で、うん、入ってきたものだったらしょうがないかなと思うんですけど、
うんうんうん、
人間の出入りがとか、人間が持ち込んだものによって増えてるっていうことが、それが問題あるのではないかなと思います。
何か方法ってあるんですかね。
そこで暮らしてるものをなくすっていうのはなかなか難しいと思います。あの外来種のものがいてるからそれをもう取り除いてしまうっていうのは、
またこれまた人間
難しいと思うんですよね。なんか。から少なくとも今以上にむやみに外から外来種が入ってこないようにするという、
うん、
そういう考えは必要なんじゃないかなと思います、
うんうんうんうん、なるほどね。いやー、なんかそのこう都会に住んでいて何かがおかしいって感じて、はい、自然の中に身を置いて、はい、そしてまあそこでも感じるいろいろこうね、矛盾もあったりとか、はい、まあ厳しさもあったりとか、でもそれでもやっぱりその自然の中で活動するというかこう暮らしを営むっていうことが、やっぱり私たちも人間も動物であってすごくなんだろうな、そこから切り離されてしまうとやっぱりどんどん狂っていってしまうのがあることを思うと、ね、こうその自然と共に生きるというか、まあ、それがどこまで、ね、できるかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、それをこう、ちょっとでも伝えて、なんかの軌道修正という言い方をするとね、言い過ぎかもしれませんけれども、でもね、そういうこうハッとこうするような時間を提供するっていう感じなんですよね。
R の作ったまあ、私がこちらに仕事をしに来たっていうのが、自然をと遊んでもらって、それで楽しいな、うん、いいなと思ってもらったらきっと守ろうと、うん、ここを良くしようとか、うん、まあ、それは釧路湿原だけじゃなくて、うん、自分の身の回りもの自然なんかも大切にしよう、見ていこうっていうふ
う
に、ね、なるんじゃないかな、
うん、そうですよね、やっぱりなんか、うん、こうせねばとか言われてもね、はい、言われるだけではなかなかできないけど、自分の心が動いて、はい、心がこう、ね、開いて、なんか感動して、はい、楽しいって思ったら美しいとか、それが一番 ね、大きい力をね、
そうだよね。多分あの、まあ、いろんなねカナディアンカヌーというものを、うん、あのに、ね、の乗せていただいたんだけど、あの R さんだけがだけなのかな、あの、あの自分たちで、
うん、
あ
の、そうね、うん、あの、焦げるのよね、
焦げるっていう、自分たちで焦ぐ体感、うん、体験をできるっていう、まあ、そういうこともあの主体的にされてるから、うん、逆にあの本当にまた違う、
うん、
のせてもらってるんじゃなくて、うんうん、自分たちで方向を向けて、
うん、
カヌーの楽しみ方も教わる、
うん、
そういうのがすごくね僕ら体感できてよかったよね。
何度か川べりにぶつかりましたけど ね、うん、ね
あの見とれちゃってね、あれって気にかかるんだね、
見とれちゃってですよね、本当にね、うん、写真撮りまくってるうちに気に引っかかっちゃったっていう ね、
うん、はい、もうバックバックとか言って、ね、そうそう、教えてもらってね、うん、
本当に、
うん、バックってどうやって漕ぐんだっけみたいな、リリさん覚えてるとかね、
うん、そうなんです、ね、本当に
そうそう、
五感を使ってね、
うん
うん、体使って、うん、こう味わったことっていうのは、うん、
とっても楽しく ね、
本当に、うん
うん、自分でやってるわけではないんだよね、うんうん、実際にガイドしてもらってるから、
うん、
あのまあ、安全に、
うん、
あの川と一緒に、
ね、土台もにならなくて済むというね
でもそういう、ね、楽しみをちゃんと味わしていただいて、うん、あのまあまあ、やった感があるよね、達成感というかね、であそこ最後はあそこにつけるんだよって、ちょっと待っててねって、
先にシュシュシュってこう行かれて ね、
でちょっと待っててねの間に何をするかとかね、
うん、
自由にさせてもらってね、
うん、
そういうのも楽しかったよ ね、
うん、いや本当になんかあの今回ねこのちょっと不思議な出会いの中で、
うん、
あのまああのちょっとケンちゃんがトランジションタウンっていうね、
うん
はい
うん、
あのちょっと面白いコミュニティ作りというかね、持続可能なコミュニティ作りのちょっとヒントになるような DVD を一緒に見させていただいたりした時にも、もうウィさん一番こうなんかピピーンとこうアンテナがピピーンとこう立っててですね、やっぱりそういうこう持続可能であり、まあ、自然と共生とかそういうこう、まあ、人間としての活動の中でそういうことを取り入れていくっていう動きになんか反応されてましたけど、はい、どうですかそのトランジション、うん、ちょっとあの映画を見て感じたこととか。
そうですね、まだトランジションタウンのことを、
うんうん、
あのよく分かってるわけじゃないんですけども、
うんうん、
自分の持ってるものできることをみんなで共有して、
うんうん、
あのお互いこう教え合ったり助け合ったりとかしていけば今の社会とはまた違った社会の作り方ができるんじゃないかな、それがトランジションタウンなのかなっていうふうに見てました。それでそれがそこに何かあの役に立てる、自分は何か役に立てるものがあるのかなっていうふ
う
にも思ったり、きっとまあ私がこういう仕事してるからだけじゃなくて皆さん何かの役に立てることがあると思うんですよね。
うんうんうん、
そういうのをあの提供していく、
うん、
あるそういう知識とか知恵とか、
うん、
そんなのも出し合えばいいのかなっていうふうに思って、うん、あの興味を持って DVD 見てました。
うんはい、なんか実際、はい、もうここ数日間ね濃密な、
はい、
あのなんか飲み会を連日繰り広げさせていただいた仲間ね、この辺りの仲間たちはみんなそういうトランジション的な動きをもうすでにしてるような気もするんですよね、言われなくてもというか、持ち寄りパーティーをしてみたりとか何かねあのお手伝いをし合ったりとか、こうだからまあ本当はトランジションってことさらに言わなくても本来はあったものなのかもしれないなとも思いながらも、でもそれそういうつながり方がちょっと希薄になっていったこの現代社会の中でもう一度それを思い出すというか、あの、ね、石油燃化石燃料に頼らない持続可能なその暮らしについてこう考えるのがトランジションタウンのこう発祥だったわけだけども、うん、それを軸にその生活暮らしの中のいろんなことを見直していくと、やっぱ人と協力するしかないみたいな、楽しくつながるが、トランジションタウンの TT にもつながるっていうね、 ことなんですけど、それを実践されている人たちがたくさんいる中で、それが増えていったら、うん、本当に世の中ね、はい、どんどん変わっていくだろうなって思いますね。ぜひあのトランジションつるいを、はい、タッチするようというか釧路でもいいんですけど ね立ち上げていただけたらなと思います ね本当に
本当にね、うん、あのトランジションタウンって楽しくつながるって、はい、やっぱりどうしても集う場所、はい、あの都会ね、まあ、僕が経験したのは神奈川県の、はい、まあ、田舎の方ですけど、はい、葉山という小さな町の中で、うん、どうしてもやっぱりねカフェとか、うん、そのどこかっていうあるそのそこにフリーで入れる、うん、無料で集えていい情報交換し合うっていうのが、うん、やっぱりできにくいんですよね、うん、でまあ皆さん方もこのね、あの鶴井やその阿寒町の方々ってすごくあの、うん、素敵な、ね、
空間をね、
空間をお持ちなので、うん、いつでもどこでもそんなに大人数で一時ではなくできる場所もお持ちなので、うん、すっごく素敵だと思いますね、
うん
うん、
そうだね、トランジション ねいいところって、ね、そういうこう、うん、素敵な
クオリティが高いですよね、
うん、暮らしというかね、あのつながりをしていらっしゃる方が日本中に今どんどん増えていって、うん、その人たちがこう、あ、トランジションなんだねっていうことでつながり合えるっていう、うん、共通言語を持っているっていうところも魅力だなと思うので、うん、そうだよね、どんどんその交流も起こっていくんじゃないかなと思うんですよね。
今も全国に40何カ所か、はい、あのトランジション的に動きたいって、まあ、一応宣言をして、はい、まあ、自分の今の生活を少し 見直していきたいっていう、うん、あのまあ、無理なく進めていく方々がいて、うん、この釧路湿原を持つこの皆さんは多分みんなの憧れ
そうですよね、
あの場所だって僕は思うんですよね、
うん、
でそこに住めないんだけど、まあ、それぞれ日本にたくさんいらっしゃるトランジションタウンをやってる方が、うん、となんか交流をしていただくっていう方、
ね、みんなが来たいと思います ねここね、
そういう意味合いでも、ね、あの大切な場所だなって感じましたね、うんうん、
ものすごく強力な発信ができる場所がこの道東にはあるんじゃないかなと、うん、もう川、ね、山、うん、ね、自然、食べ物、本当にこういろいろ本当に魅力のあるものがあふれているから、うん、ね、そこからみんなに発信できること、うん、きっとたくさんある気がしますので、
そうですね、
ぜひ、
ね、はい、私自身もその日本全国40何カ所あるんですけど、ね、うん、ね、そこにも行ってみて、
ね、う
ん、
そうですね、そんなふうに思って、ね、はい、でもう本当にメーリングリストとかで、はい、そのいろんなあの、まあ、世界の情報も含めて、はい、トランジションタウンの活動が、まあ、いいものはみんなシェアをしてるんですよ、だから今日もあの8月の今年10日11日に、はい、あの静岡の方で行われた、まあ、日本のトランジションタウン あのお祭りがあって、はい、その、まあ、ダイジェストの、まあ、いろんな方々がとあの、まあ、トークしたり
講演会だったりワークショップだったりね、
そういうエッセンスだけが YouTube で僕もらったので、はい、それを今日またシェアしたいと思うんですが、はい、そういったことも、まあ、日常的にあのこんなことやってますっていうのがあって、でそこがピンときたらあのそこに、まあ、全然平気に行ける、だからそういうつながりが全国にでき世界にもできるので、うん、ぜひあの、うん、すごく逆にアクセスをしたい人たちが、うんうん、あの釧路にアクセスしたいっていう人たちの、その本当に場所になってもらえると、
うん、
世界中からあの本当に頼りにしてこられる人が増えると思いますよね、
うんうん、
だからそういう面でも、まあ、もし可能であればね、
うん、
あの3家族なり3人がコアメンバーとしてやろうかって言えば、うん、あの
始められるってもういるじゃないですかみたいな、ね、感じですよね、
まあ楽しくねできればいいんじゃないですかね、
はい、もう本当にあのみんなで楽しく育て合うっていう世の中に、ね、
う
ん、
そうそう
ね、なっていったらいいなと思っているんですけれども、
うんうん、本当にあのネッチャーガイドというか、もうこの経験をいろんなところで、まあ、トランジション的にこうやられている人は関心が高いから、まあ、パネルトークとかもあのぜひなんかね機会があって旅をされるときにそういうところを寄っていただくと、逆に僕らがやってるような逆の立場としてもやり合えるっていうかね、それはいつでもあのお話の方をつなげさせていただきますので、
ぜひいろんなとこ行ってみたいと思います、
は
い、
ねえ、はい、本当に 今日はこれからあの川でのお仕事が入っているということで ね、あの貴重なお時間いただきましたけれども、はい、またあの突撃させていただけたらと思いますので、はい、
またお会いしたいと思います、
はいはい、今日はいろいろありがとうございました。
どうもありがとうございます、
はい、では皆さんさようなら。